水曜日夜10時半。前回の失恋のお話聞いていただいた方、安心してください。続きをお話ししたいと思います。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。2026年2月前半の放送がスタートします。この前の時間10時からは神奈川スタジオエミチュアンの番組をお聞きの皆様、引き続きお楽しみください。エミちゃん、今年もリレーしていきましょう。さて、時はもうすぐバレンタインデーでございます。新着放送をお聞きの方は2月の4日水曜日、そして再放送をお聞きの方は2月11日建国記念の日祝日の夜に聞いていただいている形になりますね。私はこのバレンタインに自分の失恋話をぶっ込んでしまうという計画を立てまして、本日はですね、前回の一人語りで取り留めもなくキャーとか言いながら、その大失恋の相手とどうやって出会って、どんな風に頑張って超遠距離恋愛をしてきたかということをたどたどしくも途中でほろっとなりそうになりながらお話をしました。今回はですね、ハイライト部分の失恋という部分を一人ではなく、頼もしい私の相方のお友達と一緒に喋っていくという、そんな回でございます。さあ、どうなることやら、私が一番ドキドキしていると思います。ぜひお付き合いください。第85回となりました日々の恥は書き捨ては、研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。始まりました。始まっちゃったよ、ゆきちゃん。
はい、こんばんはですね。お久しぶりでございます。
ね、久しぶりになっちゃってごめん ね。
いえいえいえ、またお呼びいただいてありがとうございます。
実は大学友達ゆきちゃんは5回目の登場
だとは、ちょっと自分でも、あ、そんなお邪魔してたんだと思って、うん、失礼しました。
もうちょっとね、コンスタントに呼びたいって思ってんのよ。
いや本当、うんうん、こんなお話で話すことある？あ、うんうん、はい、静かなことだったら何でも話しますよ。
そう、それがね、なんかね、リスナーさんもさ、まあ、私のこと知っている人以外はさ、聞いても全然面白くないと思うんだけど、意外とね、アキラと二人で喋ったさ、年始の音楽会でも言ったんだけど、こんなさ、リスナー様に有益な情報を発信するとかでもないさ、自己中パーソナリティの誰得うちわ話番組を、なんかね、あったかい耳と心で聞いてくださってるのよ。ほんでゆきちゃんのツッコミも大好評。
そんなつもり全くないんだけどね。なんででしょうね。
そうよ、結構名言担当しとる、名言誕生しとるよ。
そうかな、
うん、例えばさっちゃんの話をしている時の、小谷敦と、ゆきちゃんと私の会で、そう、一人の人を愛し続けるどうよっていう、とんでもないキラーパスをみんなに、多分ゆきちゃん自分でもブーメランだったと思うんだけど、
やめて
投げてきたり。そう、絶妙なのよ。だから年始会でもさ、アキラがさ、今日ゆきちゃんがいないからさ、ね、心配とかって、
全然絶頂だったじゃん、アキラ。
ねえ、ほんでそもそも私一応3年半もパーソナリティやってるけど、そんな心配ってちょっと思ったんだけど、やっぱアキラと私2人だとぽやぽやだったね。
あ、でも最後はちゃんと収まってましたよ。
収まってた、
収まっておりました。
はい、ということで、前回の放送、まあ私がオーストラリアのオーストラリアのどこまではちょっと出してないんだけど、オーストラリアであるアクティビティのインストラクターをしている T 君と出会いで、いわゆるリゾラマって言っちゃったんだけどさ。
言ってたね。
言っちゃったよね。
言ってたね。
一晩の思い出になるかと思ったら、なぜかそこから、あの、付き合うっていうことなんだよっていうふうに彼はそう思ってるっていうことを知ってびっくりして、まあ、お手紙と 国際電話と、
ね、6万って聞いてびっくりした、
ね、よく考えたら、うん、当時のお金で6万って言ったらね、い
や
いやいやいや、
やばいっす
ね、うん、やっぱり固定電話からかけて1時間ぐらい喋っちゃってたんだろうな、10日に一遍とかで。なのでグレーの国際電話がかけられる公衆電話まで走って、もうこの金額だけって決めて、10円玉って言ったんだけど100円をどんどん投入したんだ、うん、両替して。
テレホンカードってなかったその時代って。
あのね、国際電話の時には多分硬貨しかダメだったのかもしれない、
うん、あ、それは知らなかった、
うん、やたらとじゃらじゃら持ってて、でこうどんどん投入しながら、うん、もう最後は残り1枚だから、うん、途中で切れちゃうかもっていう風にしないと、はいはい、やめ時がない、わかんないもんね、うん、じゃあまたね、手紙書くねとかって、そんな風に一生懸命恋愛をしてたわけなんですが、うん、前回の放送を聞いてくれたね、そのお友達も直後に、失恋はでそう、どういう風に失恋しちゃったの、うん、とか、うん、いろんなことをこう聞いてくれたんですけども、あとゆきちゃんもびっくりしてた、うん、10月の社員旅行で出会って、うんうん、でワンナイトではなく静香いつ帰ってくるのって、帰ってくるのってキザな甘いこと言うんだなってびっくりしながら、もう、あ、続いていくんだっていうふうに思って、で約2ヶ月後になるとか、年末に会いに行こうと思ってチケットも取ったのに、急性盲腸という診断で具合が悪くなり行けなかったっていうのを聞いてびっくりしたっていうふうに、
びっくりした、聞いてなかった、
ね、うん、そんなこともあって、うん、まあ、リベンジで1月の本当に月末から2月の頭で、うん、3泊4日か5泊6日ぐらい行ってんのかな、行ったね、行ってきましたリベンジと思って、うん、まあ、そこがあのいわゆるこう蜜月ですね、うん、もう夢のような時間、ね、オーストラリアの大自然の中でとか連れてってもらってみたいなことがあって、うん、でね、あのなんで別れちゃったかっていうと、あのその年の、うん、なので私たちが24歳になった年の5月ぐらいに、はいはい、今度は僕の番だねって言って帰ってきた、うん、くれたんだよね、ほうほう、今度は日本で会おうって、うん、なので会えたのが 3,4,5,6 でも4ヶ月ぶりぐらいか、
はいはい、
で帰ってきてくれて、うん、でまず名古屋に降り立って、うん、ほらセントレアできる前だで、小牧の
小牧ね、はいはいはい、
そう、あそこに車で迎えに行きました、
はいはいはいはい、
もうひしっとこうしまして、これで私の一人暮らしのちっちゃいアパートで過ごした後、ね、岐阜の昼ヶ野高原のペンションを取って、うん、やっぱ自然が好きな人なんでさ、うん、自転車2台持って、うんうん、
あの時代だね、
そうそうそうそう当時私さ親父クレスタに乗ってたの覚えてる？
覚えてない。
父が乗ってたクレスタを、父があの転勤で母と一緒に東北の方に赴任するっていう風で、廃車にするっていうからちょうだいって言って、私の初めての車、8年落ちの父親のクレスタだったの、で、あそこにキャリアをつけて、マウンテンバイクと無印の自転車と2つあったから、大学無印の自転車で通学してたじゃん、で社会人になってマウンテンバイク買ったんだよね、でその2台をつけて昼ヶ野高原まで行って牧歌の里にも行きました
ローカル
牧歌の里まだちゃんとあるもんね、
あるあるある、
うんうん、でペンション泊まって、でそっから東京の実家に連れてってくれたの、うん、
彼の方のね、
そうなの、だで、名古屋空港だったかな、うん、に迎えに行って、うん、で帰りは羽田か成田どっちだったかな、そっちからオーストラリアに戻って見送って、うん、で大泣きしながら成田エクスプレスとかで帰ってきて、名古屋にとぼとぼ帰ってきたんだよね、
はいはいはいはい、
向こうのまあご家族、お父さんとかお兄ちゃんご夫婦とかおいっ子ちゃんとかとちょっと過ごしたり、うん、彼のお友達と一緒に過ごしたり、うん、でサーフィンしてた人だったから海に連れてってもらったりっていう時間を過ごして、でその時の別れはなんかあのお見送りはすごい辛くてね、
うん、そうだね、あの、うん、自分が今度は、うん、あのお見送りする側だからね、
本当だね、うん、あ、うん、本当だね、うん、それであとね、あのそこから私がちょっとあれなんだよね、あの強くおられんくなっちゃったの、
うん、
あのそれまではさ、あの初めから超遠距離恋愛で、うん、で 全く日本と違う生活をしている時に会っていて、うん、でそのお手紙でもその彼のオーストラリアでの自然に囲まれたラフティングのインストラクターしながらの日常、うん、あ途中でラフティングって
行っちゃったのね、
行っちゃったのか前回もいいよねそこは、
はいはい、
大丈夫だよね、
いいね、はいはい、
なんかそういう日常をお手紙で伝えてもらうときに、うん、あ本当に自然に囲まれて育ってるんだとか、あ育ってじゃない、うん、暮らしてるんだ、で日本とまるで違う、こう飲みに行くとかクラブに行くとか、うん、カラオケうんぬんとかじゃなくて、あ本当に自然のところでこうやって手紙書いてくれてんだなとか、うん、そういうことを聞くのも夢みたいな恋愛というか、うんうん、で寂しいとか、うん、やきもちを焼くってい こう余地が特にないというか、そういう感情は湧いたことがなかったんだよね、
うんうん、
でもさ日本に来てくれて、しかも自分の日頃暮らしているお家で一緒に過ごして、うんうん、私の友達にも会ってくれたりとか、うん、でそんな風に日本で過ごしちゃったらね、うん、なんかね急に冴えないことが寂しくなってきちゃったんだよね、
う
ん、
そういう風になる、なるもんなんだね、う
ん、なんか変わっちゃった、
うん、
私が、でなんていうのかな、こう私は彼みたいに、うん、外国で暮らそうとかこういう仕事がしたいとか、うん、自分のこれからをどういうふうに生きていきたいとか、うんうん、自分らしく生きていきたいとか、うん、そういうこと特に考えたこともなかったんだけど、うん、ただそれをこうなんていうのかな、そのオーストラリアでの日常に比べて私の日本での OL の毎日はすごくこう色褪せたもので、もうせせこましくてみたいに、うん、特に言わないところが、うん、良かったんだって。
あはいはいはい、そういうね自分の境遇をね、
うん
うん、
ただなんかこう妙にこうどしっと、
うん、
こう肝が座ってというかふわっと受け止めて、うん、それをありていに受け止めて、
うん、
淡々と過ごしてるっていう感じな、
うん、
私も、
うん、
ちょっと珍しいと思ったんだって、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、なんで日本に来てくれないのとか、うん、そういうめめしいことですがらないというか、うんうんうん、単純にこのオーストラリアを楽しんでくれてるっていう静かが、うん、なんか眩しかったのかね、
うんうん、そう思ったんだって、うん、まあ、社員旅行で行っていて、まあ、お友達と一緒にっていう感じじゃなくてオーストラリアに行きたくって、
うん、
そこにエントリーしたっていう感じだから、うん、その、うん、なんていうのかな、自立してる子に見えたみたい、
うんうんうんうん、
淡々としてるというか、
うん、
なんか妙にどしっとして見えたみたい、うん、でところがそういうふうに思って安心して自分は自分で、うんうん、まあ、インストラクター頑張る、
うん、
でやっぱりこうインストラクターのこう格が上がればお仕事にもたくさん入れるし、
うん、
こう将来のためにお金も貯められるしっていう、うん、真っ只中にいた同じ年だから24の人に、うん、やっぱり私が自分の人生を追っかぶせようとするようになっちゃったんだと思う。そっちに私もワンホリ取っていきたい、
ね、
うん、それでもう困っちゃったんだよね。
そこか、
そう、
そこなんだ、
それ理由は、振られた理由は、
で嬉しい、嬉しく、嬉しい、普通だったら飽きてくれる嬉しいって思うけど、
うんうんうん、
そうじゃなかったんだね。
そうじゃなかったんだと思う、思うじゃないね、やっぱり彼は彼なりに、
うん、
その私が日本の例えば家族だったり仕事だったりっていうのも全部置いて、
うんうん、
体一つでポンってこっちに来られて、うんうん、それをこう守ってあげなきゃいけない、支えてあげなきゃいけないっていうことは相当のプレッシャーだし、うんうん、実は言わなかっただけで、うん、彼は彼なりに自分のそのスキルだったり、うん、英語も含めてだし、そのインストラクターとして、うん、でこれで食べていけるのかだったり、なんかこれからの人生のやっぱり岐路に立ってたんだよね。でもそんなこと言えないじゃない。私はもう完全にもう目がハートになっちゃってるので
、うん、
なのでそこに対するプレッシャーとか、こう重いなっていう気持ちとかも当然あっただろうに、こう私はそこを思うばかり余裕もなく、
いやいやいや普通でも、
うん、
ね、私もオーストラリア行きたい、うん、近くに行きたいって普通思うよ、う
ん、思う、
思うよ、う
ん、そっか、
それ、うん、ちょっと T 君出てこいって感じだね
後半もこの話を続けていきます。 ありがとう、そっか、それは静香の気持ちわかるよみたいに言ってくれて、なんかあのすごくすごく心がほぐれるぜ。でも多分ね、その追っかぶさる過程で、あの今の自分のその仕事だったり会社だったり人間関係だったりを、なんかね、嫌な言い方も多分してたんだと思うの。全然面白くないとか、毎日同じことでみたいな、なんかいわゆるおばちゃんの愚痴的なことを、
だから静香にとっては、オーストラリアに行く理由みたいなことを言ってるつもりが、なんか、そういう理由だったらっていうふうに思っとれたのかもしれないね。
そうなの、そうなの、あのそういう言い方をね、彼がしたわけじゃないんだけど、その日本での特に何の特徴もきらめきもない人生を、こうオーストラリアに彼のもとに行くことによって、なんかこう生産するとか消化させるみたいな、なんかそういう風に乗り込んでくるみたいな勢いが私にすごくあったんだと思うんだよね。でそういうことをぐちぐち言わないで、面白い人だなって思って多分、そうやって声をかけてくれたんだと思うんだけど、変わっちゃったんだよね。でやっぱ寂しいとか、そういうことをよく言うようになったりとかして、で
いやでもその年頃の頃はそういうなんかな、大人なドライな恋ってまだできない年頃よね。
そうだ
ね
23歳か、
ね、一直線の年頃だもん、
一直線だった。ただちょっとその人生をかけちゃうみたいなところの熱量は私にすごくボーッと火がついちゃったんだよね。
でもその年頃はなる、
本当、
なると思うよ。
これでまあそんなことを、まあはっきり言葉は、まあ、優しい人だでさ、あの優しい子だったもんね、話し方から何から言葉選びから、なので、まあ、丁寧に伝えてくれて、でそれがどれぐらいなんだろう、日本に来たのが6月で、秋ぐらいかな、年末ぐらいは、もう一応その電話と手紙でお別れっていうことになって、まあ辛かったまあ年末年始クリスマス辛かったまあ本当に、もう私あれからあれが原体験としてあって、今も年末年始嫌いなのかもって思うぐらい、もうすごい寂しくて、でもね、もう一回最後に会いたいって、会ってちゃんとお話ししたいっていう風に執念深く私は年明けに多分思って、5月にまたチケットを取ったのよね、きっと。そして、それでこう何から話せばいいかな、あの
なんでだろうね、
まあ、ちょっとあの間抜かしちゃってあれなんですけど、びっくりしたことって何かっていうとね、その立つ日が仕事が終わった8時半とかのちょうどいい便があるんだよね、
あったんだよね、最後ぐらいの便なのかな、
そうそう、カンタスで、なので仕事を振るって定時までして、でスーツケース持ってって、でやらしいから防災センターに置かせてもらっていつもそんな感じだったんだけど、でさあ行くぞって、でそのオーストラリアのあるところに着くのが朝の3時4時とかだったよね、
早い便だったからね、
そうだよね、でまああちらは秋とかなんだけど、もう夜はしらじらと開けてて、でそれぐらいに着くから、まあ、タクシーだったり迎えに来てもらわなきゃいけないっていう感じなんだけど、まあ、でそれで、まあ、あの彼お別れはしてるんだけど、迎えに来てくれるっていうことで、もうすぐ定時だってこうドキドキしているその夕方にですね、私のオフィスにゆきちゃんから電話がかかってきましたでゆきちゃんからかかってきたんです彼からじゃなくて、ほんでね、覚えてんの、静かって言って、今ノモにいるよって、トシ君と一緒にいる迎えに行くからねって、あ、言っちゃった名前
T 君でしょ、 T 君
T 君と迎えに行くからねって言って、なんで今一緒にいるのって、はぁーと思って、覚えてる、なんでそんな風になったか、
そう、いや多分、私がだからあのティークの連絡先を静香から一応、私は勝手に自分でオーストラリア行って、で静香となんか現地で一緒に合流しようねみたいな話でね、してたんだよね、だからね、私もちょうど行きたい理由がリックもあって、行って、で万が一の時用に、 ピー君の連絡先を静香から聞いてて、うんうん、困った時は電話しようと思って、うんうん、助けてもらおうと思って、うん、でも困ることもなく、うん、オーストラリア生活を楽しんでて、
うん、何日ぐらい前にいたんだっけ私が行く
とあれ静香来たのはいつだっけ5月
4月の本当に月末だったんじゃないかな。でも5月入ってからかな。
私ね、うん、多分4日5日は一人でブラブラしてたと思うよ。
そっか、うん、で一緒に3人で過ごしたのが2日ぐらいだったっけ、
うんうん、そうそうそう
そう。で私着いたから3人で道で過ごしててまあ2人になるとゆきちゃんがトイレとか行って気まずい気まずい
私何も助けてもね、オーストラリアをそろそろ日本人と喋りたいなって思ってたから一人でずっとオーストラリアを全部旅してたから、うん、久しぶりにちょっと日本人と、
うんうん、
あご飯食べれるしみたいな、うん、静香も来るしみたいなぐらいで、うん、先に女子静香びっくりさせようかなと思って、う
ん、びっくりしたって本当にピー君は連絡した時、うん、びっくりしてたでしょ。あ静香の初めましてみたいな。
あれ あの時は静香は私のことを言ってあ、うん、なかった？
でも言ってると思うんだ。友達で行くから、うん、万が一何かあった時のために教えていいみたいな。
で、だから多分あーぐらいだったと思う。
ほいでも二人で会って、
うんそう会って静香をはじめましてのあの T 君と、うん、そのまま静香を空港で待つという不思議な人生で二度とない体験をしてました
もうね私も相当変わってるかもしれないけどみんな分かったでしょゆきちゃんがいかに変わってるか
大きな声で言わないで大きな声で言わないの2回言っちゃったよ
本当びっくりしたってでも、うん今思うと、うん、ありがたかったなとも思うし別にゆきちゃんは、うん、なんか2人別れてるのかなとか私お邪魔かなとかじゃなくて、
う
ん、
全く
天真爛漫に
全然何も気にしてない
あのさちょっと2人の時間欲しいんだけどって早く寝てくんないかなって思ってもいたよ
えそうなのだってなんだっけすっごい甘いチョコレートとかさワニとか食べに行ったよね
食べに行った食べに行った、ね、
めっちゃ楽しかったよなんかみじんも思ってなかった
ほいであので酔っ払ってもうハイテンション、うん、私ももうなんかちょっとよくわかんないけどでもありがたいんだこれはと思って、うん、だで二人で ねハグしてチューしてはっしゃぎ回った写真で ね
そんなバカだったね、うん、夜の写真
でね多分ドン引きしてるよねティー君はね
俺な何のために呼ばれたみたいなね
そうそんな感じでね、うん、でそもそも私はそのさなか超遠距離のさなかは、うんゆきちゃんにこと細かに話してたわけじゃなくって、うん、お別れしちゃってから、うん、多分あんまりにもしんどくて、うん、あ久しぶりゆきちゃんさって元気、うん、みたいな感じで、うん、元気じゃないとかって、うん、で多分そこで初めて話したら、うん、私ねって実はオーストラリアにワーキングホリデーをしたいっていうのを思っていてさ、うん、みたいなそういうたまたまそういうゾーンだったんだよねゆきちゃんも
そうでそう私は、うん、そのねワーホリの年齢制限もあるから、うん、まあその決めちゃう前に一回自分でプライベートで行って、うん、そこでコミュニティでこうやってくれるかなどんな感じかなっていうのを確かめたくって、うん、オーストラリアに行って、うん、あこういう感じねっていうのを、うん、実感したかったから、うん、そうちょうどね行ったっていうタイミングだったんだけどね、うん、
ねなので私は多分そのちょっと前に私がそのオーストラリアにワーキングホリデーで行きたいって思ったのはちょっとゆきちゃんとは違って卑猥な理由違うこれ卑猥じゃない
不純
あそうそうちょっと間違えた不純な動機というか他力、まあ、本願というか、うん、こう自分の人生を自分で何とかするってじゃなくて、うん、もう彼ありきのことだったから、うん、そんな理由だったけど、うん、ゆきちゃんは違って同じようにゆきちゃんも、まあ、一つの大きな恋が終わって、
う
ん
そうね、
これからどう生きていくかっていう中で、うん、ちょっと一人になって
そうそうそうそ
う、うん、じっくり考えてみようか、うん、異国の地でっていう、うん、本当にゆきちゃんはそういうこう他力本願ではない、
うん、そうね自分一人で生きるための、うん、旅かもしれないね、
うんうん、その時に出てきたのがオーストラリアのワーキングホリデーっていうね似通っているようで実はちょっと違うっていう、うん、そんなきっかけで まあ、お互いにそんな話をして、でちょっと行ってくるねって言ったら、まあ、彼と会っててとか、うん、そんな感じだったわけです、
うん、
でもうゆきちゃんが勢いよと、うん、ありがとうティーカお世話になりました、じゃあ静かも楽しんでね、うん、じゃあねって言ってこう帰っちゃってからが、うんうん、まあね、うん、気まずかったよ
知らんがな
でもさよく考えたらさ、その約半年弱前に一応こうも終わってるわけなのに、うん、押しかけ女房みたいにこう最後にもう一回だけ会いたいんです、行きたいんですっていうのをよく受け入れてくれたよね。
まあね、それがね、うん、T 君のね優しいところなんだけどね。
本当ね、うん、そう思うな。うんうん、で、彼女っていうふうにこう付き合うっていうまでは言ってないんだけども、うん、お互いに、まあ、好きだなって思う、やっぱり日本人の、うん、あちらに住んでいて、うん、お仕事してる日本人の女の子ができた。
うん。うん
っていうことは、うんとね、お手紙だったかな、あとは、うん、その彼の周りの彼の先輩の彼女っていう数名の方とはお手紙のやり取りをしてたので、うん、彼女たちもその現地で、うんまあ、恋にこう身を焦がしていたわけで、で私はどっと離れたところにいるけど、こうちーちゃんはいいねってD 君優しいし、
うん、
あまりこうなんていうの、日本人の人にパパ手出すとか、うん、お客さんに、
はいはい、
っていう人じゃなかったらしいのよ、うん
はいはい、
彼女たちがそうやって言ったから信じられたっていうのもあるんだけど、うんうん、あそうじゃない人もやっぱりいるんだっていう、うん、なのでいいねって、誠実だからさ、うん、D 君はみたいな、でそんなやり取りとかもしていて、でそうでそれで聞いたのよ、好きな子ができたらしいっていうの、
うん
う
ん
うん、じゃあその続きはですね、ちょっとエンディングでポロッとちょっとだけお話をしてあの伏線回収となった回を終わっていきます、う
ん、はい、
ごめん今ゆきちゃん足蹴っちゃった、うん、失礼よ、今日ありがとうね来てくれて、
とんでもございません、
やっとお話聞けた気もします、うん、でね、でもやっぱ偉いなって思ったのが、うん、私が結局その5月にもう一回行きたいで、うん、結論は分かってるんだけど、
うんうんうんうん、
でも話したいっていうのが、うん、終わってからお付き合いするっていう予定だったんだって。
あーはいはいはい、うん、
真面目だよね、
真面目だね、う
ん、こんなかっこいいのに ねで、だから、今その彼女がいるってわけじゃないんだけど、うん、でもお互いに気持ちは確認してるからっていうことで、なかなかね、うん、でも繋いでくれないし、
うん、
なんかこうなかなかチューもしてくれないしみたいな、うん、あもう本当にダメなんだみたいな、こうシュンっていう、でもそこもでも良かったのかもしれない ね、 まあ多分無理やり中っていうのに至ったんだとは思うんだけど、でもそこは通してたかな、ね、
なんか、うん、オーストラリアにいる割には日本男児、
う
ん、
ね、 元彼女が来るらしいよっていうこととかは多分もうみんな狭い町だし知ってて、でもその中で中途半端なことはしなかったけど、彼は、いいじゃん、もう最後なんだね、もうっていうふうに私の方がシクシクうじうじしてた、そんな最後の旅でした。うん、ありがとう、喋りきれました、
成仏したこの話
うん、また次もちょっと喋っちゃうかもしれないけどいいかな、
いいよ
ゆきちゃんとはこの後もう一本、実はもう一人加わってこの後収録する予定ですので、また次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう、行きましょう、せーの、またお会いしましょう、
さよならー。